スイスインフォポッドキャスティング、スイスインフォが日本語で毎週お送りします。1週間を振り返るニュースとスイスミュージックでお楽しみください。皆さんこんにちは。スイスインフォポッドキャスティングの金曜日が来ました。スイス、ヨーロッパとも相変わらず暑い毎日です。ご機嫌いかがでしょうか。佐藤由美です。
チューリヒ湖の水もどんどん暖かくなっています。2週間くらい前はまだ20度以下で、10分泳ぐともう体が冷え切ってしまいましたが、今では20分泳いでもまだまだ大丈夫です。木陰はもう人でいっぱいです。
この暑さの捉え方が日本人とスイス人ではちょっと違うなぁと思わせる記事が、ドイツ語圏日刊新聞13日のタガサンツァイガーに載っていました。チューリヒ市内を走る新しい型の路面電車コブラトラムの冷房のせいで風邪をひいたと訴える市民がいるというのです。これまで路面電車やバスには冷房設備はありませんでした。前回のポッドキャストでもお話ししました通り、家にエアコンを入れているところも非常に少ないのがスイスです。そんな中、去年から導入された新しい型のコブラトラムに冷房があります。記事ではトラムに乗った途端、冷凍庫に入ったように感じるというお年寄りや、職場で汗をかいた後に乗ったトラムで風邪をひいたと訴える乗客のことが紹介されています。チューリヒ交通局は冷房導入は進歩であり逆戻りはしないと答え、今後も新しいトラムには冷房装備をすると答えています。ただし外の気温と車内の温度の差は5度以下に設定するということです。
チューリヒから私の家の方面に走っているバスにも冷房が入りました。つい最近近所の女性と帰宅のバスで一緒になり、このバスでは窓が開かなくなっているため冷房が故障したら怖いけど、乗り物の冷房はやっぱり快適だと話していました。乗ってすぐは冷房が入っているかどうかわからないくらいの冷え方で、私にはちょうどいいくらいです。
日本でも冷房の害が指摘されていますが、スイスでは冷房そのものに慣れていない人が多いということですね。次のニュースです。7月12日、スイスのリゾート地、クシュタートの自宅に軟禁されていた映画監督のロマン・ポランスキー氏が釈放され、アメリカには送還されないことが明らかになりました。映画、戦場のピアニストの監督として有名なポランスキー氏は、2009年9月26日、チューリヒ映画祭出席のためスイスに入国しました。しかし、インターポールを通して国際手配がされていたため、スイス当局がチューリヒ国際空港で逮捕しました。罪状は1977年に起こった幼児に対する性的虐待行為でした。今回釈放となった理由を、スイスのエヴェリン・ヴィトマー・シュルンプ連邦司法大臣は、33年前の事件でポランスキー氏は現在77歳であること、アメリカで有罪判決を受けた後、精神病院に強制的に入院されていた期間や、すでに10ヶ月間スイスで自由を束縛されていたことも考慮すべきであると述べました。また、スイスはポランスキー氏が2006年にクシュタートに別荘を買うことを認め、それ以降何の問題も起こらなかったことも理由として挙げました。これに対してアメリカ政府はスイスを激しく非難しています。ポランスキー氏はチューリヒ国際空港で逮捕された後、釈放金約4億円を支払い、仮釈放となっていました。ポランスキー氏は居場所が探知できるように電子の足かせをはめられ、クシュタートの自宅で家族と軟禁生活を続けていました。釈放の発表があった後、ポランスキー氏は自宅を密かに抜け出したのではないかという報道もあります。スイスでは現在のところ、遺伝子組み換え植物の野外での研究栽培には厳しい制限があります。チューリヒ大学は連邦基金の依頼を受け、遺伝子が組み換えられた小麦の成長を屋内栽培と野外栽培とと比べ、この結果を7月13日に発表しました。研究成果によると、屋内栽培では病気に対する抵抗力も強まり、収穫も2倍になりましたが、野外栽培では抵抗力に対する効果は認められたものの、収穫が半減するものもありました。このため野外での研究が必要だという研究者も現れています。それではスイスミュージックのコーナー、チェアさんよろしくお願いします。
今日はバレエコンクールで有名なフランス語圏の町、ローザンヌ出身のヒップホップバンド、サンスユニークをご紹介します。 4人からなるこのバンドは1987年に結成され、スイスのヒップホップの走りとも言えます。代表曲はドイツのヒップホップバンドファンタフィアとコラボしたシングルオリジナルなど、他にもフランス映画憎しみにインスピレーションを受けて作ったというルヴァントーン、風向きが変わるがあります。私は映画通ではないのでこの憎しみという映画も知らないのですが、由美さんは知ってますか？
いや、見てはいないんですけれども、これは随分話題になった映画なんですよね。憎しみ、ラエンですよね。パリの郊外のことをバンリューって言うんですけれども、うん、そのバンリューに住む外国人、特にアルジェリア人が差別を受けていて、うん、で彼らがそのことに不満を持ってて暴動化してるっていうのはこれは事実にあるんですよ、うん、
ありましたね。
でそれを映画化したもんですよね。
なるほど。
でこの暴動家なんですけど、それはもう政治的に非常に大問題になって、うん、何しろ毎晩毎晩路上駐車している車が放火されて、うん、それがバンリュー以外にもですね、パリ市内でも続いたりしたんですよね、うん、でまあ平等とか博愛を歌うフランスでも差別があったんだっていうことで、まあ私はちょっとびっくりしましたよね。
ああ、そうですか。
うん、スイスでは今のところそういう現象はありませんけれども、今後もないように期待したいものです。
はい。ネットで調べてみたら、これはマチュー・カソビッツという監督が1995年に27歳で作った映画で、カンヌ国際映画祭で監督賞を受賞した作品でした。日本でも1996年に公開されています。サンスユニックは結成20年後すぐの2005年に一旦解散しましたが、今年のスイスミュージックアワードの舞台でカムバックし、最近新曲を含んだベストアルバムをリリースしましたが、今日は映画憎しみを歌った風向きが変わるをお聞きいただきましょう。
Afin de ne pas te péter les os. Oh, doucement, car à présent il faut mesurer le temps et rester constamment dans le vent. Celui-là même qui souffle sur ton visage, mieux que sa chaleur est douce lors de ce voyage difficile. Ta vie ne tenait qu'à un fil, la voilà qui défile au fil comme un putain de mauvais film d'Hollywood, où les stars déposent leur empreinte sur la belle chaussée, décorée d'étoiles dorées. Oh là, hey, hey, qu'est-ce que tu vas laisser si ce n'est que quelques traces de sang séché. Tout est à ta porte et tant que tu ne t'emportes pas, t'as pas toute heure de penser que la mort t'apportera ce que la vie te doit. Jamais aux yeux tu n'as eu froid, cela n'arrivera pas dans ta chute alors que tu t'aperçois que le vent te nasse, son descendant te glace. Impuissant, quoi que tu fasses, il picote ta face. Ah, tes rêves se sont brisés comme un cube de glace à l'arrivée. Sclasse. Si quelques vers, père fait des prières et te protège de l'œuvre du malin. Car demain dans la tranchée, prêt à faucher aujourd'hui. Partout se faufile entre nos maisons dans les villes, jusque dans les parcs publics comme à Zurich. Pas de panique, disaient les politiques. Yeah. Ouragan de mensonges et de lâcheté venait grossir à la source, le vent des mille tourments. Il déclencha les guerres à l'aube du temps. Ailleurs, il a soufflé les récoltes, les champs ne laissant derrière lui qu'une terre aride et des ventres vides. Les morts célestes sans cesse il oppresse. Est-ce l'âme du malin qui ne recule devant rien? Comme si la fin n'existait pas, pas de coupable, pas de tête à couper. Insaisissable, seul ton esprit est de taille à lutter et gagner la bataille.
水書房出版のスイス傭兵ブレーカーの自伝です。話が違う。やっぱりウーリッヒは傭兵として売られていたのです。それもドイツのために戦う兵士として。朗読吉富光一でお聞きください。
スイス傭兵ブレーカーの自伝、東水書房2000年出版、坂口修平、鈴木忠翻訳。話が違う。ベルリンに入り、主人に会いたいとの愚問を発したのは4月8日だった。後で聞いた話だが、彼は我々よりも8日も早く到着していたとのことだ。他の者たちはどこへ行ったか知らないが、次第に私の周りから消えてしまったので、ラブローとは私をフリードリヒシュシュタットのクラウゼン通りへ連れて行き、宿舎を示して、ではお前さんよ、次の命令まで待機せよと軽く言い残して去っていった。畜生め、これはどういうつもりなんだ、宿屋ですらないじゃないかと私が呆れていると、クリスティアン・ツィッテマンなる兵士がやってきて、私を自分の部屋に連れて行った。そこにはすでに他の兵士たちが2名ほどいた。そこで好奇心に満ちた質問攻めが始まった。お前は誰だ、どこから来たのか、などと根掘り葉掘り尋ねられたのである。まだ私には彼らの言葉がよく理解できなかった。私は手短にこう答えた。私はスイスの出身で、マルコーニ少尉閣下の従者であります。ヘーベル軍曹殿たちがここまで私を案内してくださった。我が主人はもうベルリンに到着しているのかどうか、そして彼はどこに住んでいるかを教えていただきたい。この時兵士たちは私が泣きたくなるくらい大爆笑し始めた。また彼らの誰一人としてそんな閣下を知っていそうになかった。そのうち超大粒の豆料理が運ばれた。これを食べようという気にはとてもなれなかった。食事がほぼ片付いた頃、一人の痩せた老兵が部屋に入ってきた。彼は兵卒以上の地位の人に違いないと私はすぐに思った。彼は総長だった。彼は腕に一着の軍服を抱えていて、机の上にそれを広げた。その上にロクグロッシェン効果を置いてこう言った。ああ、お若いの、これが君の分だ。軍用黒パンもすぐに持ってくるからな。何ですって？私の分？と私は答えた。誰から何のためにですか？おいおい、制服と宝球だよ君。その質問は何だね。君は新兵じゃないか。え？新兵？滅相もない。そんなつもりは毛頭ありません。本当です。そんなこと思ったこともありません。私はマルコーニ閣下の従者なのです。私は彼の従者として雇われたのであって、ただそれだけです。だから、そのことについて他の誰かが口を挟むことはできないはずです。それでは私が言おう。君は兵士なんだ。いいか。言いたいことはわかるが、もはやどうしようもないんだ。ああ、マルコーニ様がいてさえくださればな。そんな急には彼と会うことはできない。もういい加減に少尉の従者などと言わずに王の従者になりたまえ。こう言って彼は出て行った。 お願いです、ツィッテマンさん、と私は続けた。一体これからどうなるのですか。お前さんよ、と彼が答えた。私やここにいる他の諸君と同様に、貴様も兵士なのであって、したがって我々は皆仲間ということさ。逆らいでもしようものなら、衛兵本部に投獄された挙句に、十字に締め上げられてサーベル打ちを食らうぞ。貴様が堪能するまで、あばら骨がミシミシと音を立てるぞ。そんなバカな、いくらなんでもそれは無茶苦茶でしょう。ひどい。俺の言うことを信じるんだ。これは紛れもない現実であってどうにもならないんだ。それでは国王に訴えてみようと思います。ここで一同が大爆笑。そんなことは一生できないよ。では私はどこに届け出ればよろしいのでしょう。もし行きたいのなら少佐のところだな。しかしそんなことをしても何にもならないぜ。
それでもやはりうまくいくかどうか試してみたいのです。
兵士たちは再び笑いの声を上げた。しかし私は明日少佐のところへ行って約束破りの私の主人について問い合わせようと本当に決意したのである。夜が明けるとすぐに少佐の宿舎を目指した。
なんてことだい。
それはまるで王宮みたいで威風堂々とした少佐が私の前にやってくると、それは国王そのもののように思えた。彼はとてつもなく大きな男で、英雄のような風貌をし、星のように輝く目をしていた。私は小刻みに震えてどもってしまった。
少佐殿、自分はマルコーニ少尉の従者であります。自分は彼に雇われてはおりますが、それ以外のものに雇われた心当たりはございません。彼に直接聞いていただいても結構です。自分は彼がどこにいるのかわかりません。周りの者たちはいやおなしに、自分は兵士にならねばならないと言っておりますが。
なんとも、と彼は私の言葉を遮った。
なんとも貴様は純情な奴だな。貴様の立派な主人は我々のために大いに働いてくれた。結構なことじゃないか。それに貴様は多分自分の取り分をもらっていることと思う。要するにだ、貴様は国王にお仕えせねばならないのだ。それでおしまいだ。
しかし少佐殿。
黙れ。それとも痛い目に遭いたいか。
けれども自分は軍務契約書も手付金ももらっておりません。どうか主人と話をさせてください。
そんなに急には彼と会うことはできん。それに貴様には他の10人よりも多くの手付金が支払われているんだ。貴様の主人は正確な勘定書を作成しているが、そこでは貴様が真っ先に乗っているではないか。ただ軍務契約書については後で貴様に渡しておこう。
しかしさっさとしろ。真剣なやつだな、まったく。お願いです。
バカ野郎、とっとと失せろ。
と言うと同時に少佐はサーベルを引き抜いた。私は彼の家から泥棒のごとく飛び出して自分の宿舎へ向かった。しかし怖くて大慌てだったから、なかなかそれも見つけられなかった。それからツィッテマンに向かって声を大にして自分の不幸を嘆いた。この良き男は私をこう励ましてくれた。
お若いの、辛抱するんだ。そのうちにきっとなんとかなるよ。今は我慢するしかないんだ。
良いとこ育ちの何百という勇敢な若者も事情は同じなんだ。仮にだな、マルコーニはあんたを手元に置いておく意思があって、それも可能であるとしよう。 そうだとしても、いざ出陣ということになれば、やっぱりすぐに彼は自分の所属する連隊にあんたを差し出さねばならないんだ。けどな、彼は当分の間にせよ、おそらく一人の従者も養えないだろうな。何せ歩兵では莫大な額を使ったし、その割にはほとんど新兵を送り込んでいないそうだからな。この手の話で連隊長や大隊長が愚痴をこぼしていたのを俺は何回も聞いたことがある。だからその類の仕事で彼が当面必要とされることはもうないんだよ、とツィッテマンは私を慰めてくれた。それ以上マシな慰めがなかったのだから、私はありがたくそれを受け入れる以外しようがなかった。ただその時私はこう考えたのだった。お偉いさんがそういうスープをこしらえて、無力な弱者はそれを飲み干すしかないのだと。
千原さんは週末もチューリッヒの湖で泳ぐんですよね。
今週末はちょっとどうかわからないですけども、先週末はグラールス州の山の中にある湖で泳いできました。
水の温度は
冷たいんですよ。雪解け水が流れ込むので、
うー寒そう。
そうですね、多分20度は絶対ないですね。でも先週末はそうでもなくって、かなり暖かかったです。気温が30度を超す日にピクニックをしながら半日ぐらい自然を満喫するととても気持ちがいいです。ところがアブがいて、ちょっとよく刺されてしまうのが一つ難点です。
刺されました？
3カ所ぐらい。
千早さんはアブに刺され、私は蚊に刺されるっていう夏でしょうか。
嫌ですね。
今週のスイスインフォポッドキャスティングは編集担当佐藤由美、音楽技術担当小山千早でお送りしました。スイスインフォポッドキャスティングは毎週金曜日に更新されます。それでは皆さん、また来週。 www.swissinfo.ch もお忘れなく。